の巡礼ラジオ。この番組は音でつながるあなたとお寺をテーマに、聞いたあなたが思わずお寺を巡りたくなるようなトークやサウンドをお届けしています。こんばんは、遠藤拓也です。この番組は普段は主にお寺にまつわる、話題が多めのポッドキャストですけれども、前回と今回、はキリスト教界隈ということで、キリスト新聞編集長の松谷真嗣さんをゲストに迎えてお送りしています。前回シャープ68ではキリスト新聞、創刊80年ということで、その歴史や、現在の、活動なんかをお聞きしたんですけれども、今回はですね、ガラッと話題を変えまして、現在公開中の映画聞く隣人のいるところという作品について増谷さんと熱く語っている回となります。この映画につきましてはですね、簡単に説明させていただきますと、島根県にある全寮制の愛心高校というキリスト教系の高校があるんですが、ここがですね、現在の生徒が、わずか30数名の、生徒数で、生徒たちは親元を離れてですね、その仲間たちや先生たちと一緒に、3年間を、そこの全寮制で過ごすという、そういう学校がありまして、で、この学校での1年間に密着したドキュメンタリー作品になります。で、これはですね、私はもともと映画のこと知らなかったんですけれども、ちょっと松谷さんのボイシーを聞いていたところ、松谷さんがこの映画をですね、激推しされていてですね、キリスト教系の映画である、というキリスト教系の、学校に関する映画ということで、試写会でご覧になられたそうなんですけれども、それで惚れ込んでしまってですね、自ら試写会を開催したいということで、東京、名古屋、大阪3都市でですね、しかも教会でやる試写会というのを企画なさったということだったんですね。で、その話をボイシーで聞いて、興味を持ったので、この増谷さんとのポッドキャストを、収録する本当直前にですね、東中野の映画館でこの聞く隣人のいるところを見て、でそのままですね、松谷さんと合流して、それでこの映画について2人で熱く語ったという、そういうかなり熱のこもった回になります。映画を見てない方でも、見た方でも楽しんでいただけるような内容にはなっているかなと思います。ドキュメンタリーなんで、特にネタバレ的なこともそんなに心配ないのかなというふうに、逆にちょっとなんか背景情報を知ってた方が楽しめる部分もあると思いますので、ぜひですね、この聞く隣人のいるところに関する2人のトークを聞いていただければと思います。で、この回が、松谷さんがやっているボイシーの方でも配信するということで、なんか私がゲストに入ってるみたいなスタイルで録音になっておりますけれども、その音源を共有して、松谷さんのボイシーと私のこのポッドキャストスタンド FM の方で流しているということになります。本当に熱く語っておりますので、ぜひ最後まで聞いていただければと思います。それではどうぞ
よろしくお願いします。
お願いします。
今日は、別でですね、 YouTube の方では遠藤さんの まさに今ご紹介いただいた住職塾の話とかですね、これまでの来歴なども含めてお話を伺う予定でおりますが、なんせちょっとホットな話題で聞く隣人のいるところというドキュメンタリー映画、6月6日に公開が始まりました。全国でこれから順次公開予定なんですけれども、キリスト教の愛心高等学校という島根にある全寮制の学校に密着したドキュメンタリーということで、その卒業生の早川譲さんという方が監督をされた映画、私も散々もう3箇所で自主的に試写会&トークショーを企画をさせていただきましたが、これ遠藤さん何でこの映画をご存知？
まさに ボイシーで松谷さんのボイシーを、はい、まあ、私の別でやってる音の巡礼ラジオっていうポッドキャストに、はい、まあ、松谷さんに出ていただくということになって、
はい、
松谷さんのやってるポッドキャストを聞いてみようと思って、はい、でボイシーを聞かせていただいたら、まあ、かなりこう熱を込めてこの映画について語っておられて、
はい、異常なこと
そうですね、で、はい、すごい興味を持ってしまって、
はい、じゃあそれきっかけですか。
そうですよ、松谷さんきっかけで映画をまさに今日見てきました。
マジですかはい、まあ、そのせっかくなんで、じゃあその映画の話ぜひさしましょうっていう話を、はい、してたんで予定をちょっと遅らせて、
はいはい、
あの映画が見終わった後にぜひ話さしましょうということで、はい、今日設定をして、はい、ボイシーの収録をしております、
はい、
で今回のこのボイシーはこの映画に特化した話を、ぜひ、したいということで設定をさせていただきましたが、まあ、見終わってほやほやなところで率直な感想から伺いたいと思いますが、
いやー本当にね、あれですね、このなんていうんですか、ドキュメンタリー映画ですよねこれっていうぐらい、はい、すごくなんというかもう映画的というか、
はい、わかります。
はい、まあこの本当にね、出演者は素朴な高校生たちと先生たちっていうね、この状況でこんなにもなんというか、まあ編集のうまさもあるとは思うんですが、はいはいはい、すごく映画的だなと、うん、でもう2時間ぐらいある映画なんですけど、うん、もう引き込まれちゃって、
うん、
あっという間、あ、もうこの子たちとお別れしなきゃいけないみたいな
卒業のねシーンとかもね、
もうなんか保護者の
気持ち、
自分が保護者のような気持ちになって、そうそうそう、もう本当涙が出て、
はいはいはい、やっぱりそうですよね、うん、なんかね、自分だけおかしいのかなと思っちゃうんですよ、ちょっと バグっちゃっていや私もだから全く卒業生でもない関係じゃん、まあ、たまたま親戚の子が、はい、ここに出てるってことはあるんですけど、はい、それ全く関係なく抜きに、うん、純粋にこうなんていうかね、感動を何回見ても感動しちゃってるっていう、私がおかしいのかなと思ってるんですけど、いや初めて見る、はい、しかも、ね、仏教系だから、
そう仏教系だから
気づきも全く関係ない、はいはい、ところの方が見ても刺さるっていうのは興味深いですね、
うん、そうで、このね、まあ聞く隣人のいるところっていう、こう、はい、タイトルじゃないですか。でまあ、この、ね、聞くっていうのの、まあ、いろんな意味合いがまあこう、ね、はい、こうある。ですごくこう対話をまあ重視している学校ですよね。すごく民主性というか、はい、みんなの本当に多数決でいろんなことを決めているっていう、
は
い、
教職員も対等に、うん、まあ、話し合うっていう感じの、まあ、まあ場面がいっぱい出てきますけどね、
うん、そうそうそう。でなんかそので中には対話が苦手な子もいたりして、
はいはい、
でそのことも素直に、ね、こう俺は孤独だっていうことをこう言う子もいたりして、は
い、うん、対話なんか嫌いです、
ね、そうそうそうそう
言っちゃうんだ、それ
そうそうそうもうこの今だから34名でしたっけ、はいはいはい、在校生が3年生まで合わせてこの時で34名っていうことですけど、はいはい、もうみんななんかキャラクター、
キャラ
立ちがすごい、
キャラ立ちがすごいまあそれは撮り方もあるし、とは思うんですが、はい、まあ、たまたまこの学年の、ね、個性的な人たちが集まったっていうこともあると思うんですけど、いやだから本当に最初冒頭おっしゃったように、はい、その劇映画でもこううまく作れないと思うんですよ、はい、でよくできたシナリオ脚本、はい、そして演技のうまい子たち集めても多分できない映画だと思うんです。ドキュメンタリーでだからこそっていうところがあると。
だからそのなんていうかもう本当にグッとくるんですよね、はいはいはい、これがなんか作られたものじゃなくて、ね、現実にこの子たちがここ生きてるんだっていう、はいはい、それでもうなんか涙が止まらなくなっちゃういやみんな生きてるって
そうしかも私はだからなんでトークショーにこだわったかっていうと、
はいはい、
あの子たちに会いたい、直接話を聞きたいと思ったんで、
なるほどね、
その試写会を、まあ、3回結局やりましたけど、はい、3回とも全然違う、その地域に住んでいる卒業生、実際に映画でも出てきた子たちに来てもらって、
はいはい
はい、シーンの裏側どうなってたんですかとかこの真意はとか卒業後どうですか、今みたいな、で本当に当時2年生だった子が今、この春に卒業したばっかりなんですよ。だから2ヶ月3ヶ月今経って、要はその山を降りて、 いやその属性にそのスマホもある、はい、テレビもある中に、今放り込まれた子たちの今どうなのかみたいなね、いうだからその子によって全然その受け止め全然違いますけど、それは本当に面白かったですね。
あれは2024年の1年間に密着したみたいな形だったんですよね、
はいはい、いやこれだからそのまあ特にその別にキリスト教が出てくるわけじゃないですけど、はい、基本はキリスト教ベースの学校で、
はいはい、
かつ夕会という夕方の会って書きますけど、はい、あれは、まあ、あのいわゆる礼拝に当たるもの、
はい、
で賛美歌も歌う、はい、でそれをこう仏教的に、
はい、
あのこのなんていうか、こう対話とか、
はいはいはい、
その生きるとはみたいなことって、通じるものあるかなと思うんですけど、どうなんですかこの辺は。
そうですね、でもなんかあれと同じようなことが結構想像できないというか、まあ、分かんない、私もそのね、まあ、一面しか知らないから何とも言えないですけど、あれはやっぱりどうなんでしょう、仏教をベースに同じような仕組みにして、ああなるのかなみたいな。
でも仏教系の学校っていっぱいあるじゃないですか。
ありますね。
ああいう全寮制とかないですか。
いや、まああるにはあるかもしれないですけど、私はそんなにまあ、あの、まあ、知らないっていうのはねあれですけど、そうですね、やっぱり誘拐っていうのがすごい独特だなっていうふうに思いましたね、はいはい、子供たちがこんなに考えて、こんなに堂々と自分のその気持ちを、喋る場があるっていうことがまずすごいなと思うし、でみんなめっちゃ考えてるなみたいなね、はいはいはい、
まああれはもう本当に毎日行われている誘拐のごく一部なので、まあ、あの監督さんもおっしゃってましたけど、
はいはいはい、
まあ、みんながみんなああいう形で、スピーチするわけでもない、本当にくだらない話することもあれば、なんかただ歌って終わりとかってこともあるみたいな話をされてましたけど、まあ中でもね、
そうなんか日替わりで回ってくるんですよね。
そうそうそう、
日替わりで人が変わるから、はい、今30人ぐらいしかいないから、はい、月1ぐらいでみんな回ってくるから、はい、なんか離れしてくるみたいなことを、なんか今日ね監督さん挨拶されてたんですけど、舞台挨拶の時におっしゃってましたね。
いやだからあの場の中で変わその3年間で変わっていく子たちとかも相当いるみたいで、その辺はとてもなんかトークショーとかでも聞いてて面白かったですけどね。
あとすごいこう音楽的なね、こう歌がまあ皆さん賛美歌とか歌うのでうまいし、で自分で曲作ってる子もいたりして、あの才能は何なんだろうみたいな。
そうですよね。いやあのまあ、これもトークショーでその出ていただいた、はい、卒業生に聞いたら、まあ、やることがないから、みんなその楽器とか、
はいはいはい、
なんかその身を見まねで先輩から習ってとか、で、時間もあるし、
はい、
でやっぱりそういう、まあ、文化的にもやっぱその音楽が割と結構中心的になっていて、はい、あとラップをやる子とかもいて、
ラップでうまかったですね。
そうだからもうあの子ももうなんかアルバムとか作ったりとかして自分で、でしかも言葉がね、はい、またこうなんか洗練されてるっていうか、本当にそのまさに自分の頭で考えて自分の言葉でなんか表現するみたいな、のがすごいやっぱり研ぎ澄まされていく環境なんだろうなと思いましたね。
はいはい、
だからあれがやっぱり それがまた音楽と相まって、かつ合間合間にね、映画の合間でもいろんなその弾き語りしてる子とかラップしてる子とかみんなで歌ってる様子とかも、あの、まあ、やっぱり映画の中でかつあの学校の中でもやっぱり音楽の占める意味というか意義が大きいんだろうなと思います
よね。このタイトルのね、聞く隣人のの聞くっていうのは、はい、まあ、そういう意味合いもなんか持ってるのかななんて思いましたけどね。もちろん対話ね、こう聞いてくれる隣人がいるっていう、まあ、そのコミュニケーションを大事に、まあ、それ変な話もコミュニケーションしかすることがないみたいな、
ね、そうですね、
環境にこう放り込まれるわけですね、はいはい、スマホもないしっていうところで、
はいはい、うん、いやだから、まあ、いろんなその映画との対比でいろんな人があの批評とかしてるのを見たりしてましたけど、
はい、
まあ半ばその修道院の、
はい、
中に入って、それを密着してそのまま、
うん、
そのありのままの素材をこう編集したみたいなにもこう見えるし、
あ、
まあ、あるいはその仏教でいうとその修行
道場
の中で、 その一切その属性とは離れて、はい、それこそ洗濯機もなくて、
うん、
足踏みで洗濯を ね、してる様子とかもありましたし、うん、あと自分でその料理も、
うん、
生徒たちが順番で作るみたいなものも、はい、まあその要は、そういう世間とは離れた、ある一定期間離れた中でこうなんかとこう感覚が研ぎ澄まされていくみたいなのは、
うんうんうん、
まあ、仏教にもあるかなと思ったんですけど、はい
はいはい、まあね、確かに修行道場とかではね、でもあれ結構ね、僕男女がいるっていうのはすごいいいなと思ったんですよね。結構修行道場だと
別
なんですか、そう、もうあの女性は大体入れない、別のね女性専用の僧堂みたいな形になったりするので、ああいう共同生活、まあ、あの高校生だからこそみたいな部分もあるかもしれないですけど、あのなんか男女の関係性みたいな
ものも、あ、いいです、確かにね、
うん、
一応でもあの、うん、建前恋愛禁止なんで、まあ、禁止といえども、まあね、その、はい、こう感情的にはいろいろあるとは思いますが、その公然と、
はい、
あの2人で付き合うってことは、うん、基本在学中はできない、うん、本当に在校中はできないことになってるんですけど、うん、まあ、でもなんかだからこそ そのちょっと友達以上家族未満みたいなね、寝食も共にしながら、まあ、いろんなそれこそ本音で話し合うみたいなのもできるのはすごい環境ですよね、うん、遠藤さん自身どういう学校生活とかその
いや
なんか自分のなんか青春時代とこうちょっと重ね合わせたりしません？
そうそう、そうすると僕は高校残念だった
一緒一緒です、私も男子校で、
あ、僕は立教高校だったんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、男子校、今は共学なのかな、立教高校、
いやいや男子校です、
男子校ですか、今あ立教高校でした、で男子校で、
え、3年間
式新座キャンパスに
帰って、そうです、それ聞いてました、はい、そういえば、そうそうそう、
あのねエンディング産業展の時に多分そうでしたと思ったんですけど、
いや、あの中でラップしてる子は立教なんですよ、はい、
あ、そうなんですか、
立教小学校を立教中学校に来て、
はい、
で高校行く時に元カ嫌だっつって、はい、まああの時、まあ、いろんな理由あったと思いますけど、自分でわざわざ、だ中高一貫だから行けるはずのところを、
はいはいはい、
あえて島根の愛心に行ったっていう、すごい強者がいたんですけど、うん、
彼はその方が良かったと思いますこれは立教高校批判じゃないですあのとたまたま私は馴染めなかった、まあ
基本でも大体なんかね、あそこまであって、はい、なんかまあ少人数で、まあ本当にそのなんか離島の分校とか行けばあれに近い環境あるかもしれないですけど、うんうん、まあで大体そのクラスの人数も多いし、
はい、
クラスの数も多いし、いろんなところから来ていて、しかも男子校でだったら、はい、まあ大変だと思います私も男子校3年間だったんで、
はい、
本当になんか記憶に残ってないですけど、何にも
あんな風に人生を過ごしていたら、
ね、
今ねどうなんだろうっていう、
ね、そうなんですよね、
まあ、ただ逆にあそこが充実 しすぎてね、はいはい、その後なんかこの子たちがちょっと心配になっちゃう部分もね、はいはい、ありますよね。
そこも聞きました、
うん、
卒業後やっぱそのギャップに苦しむケースが、うん、まあ、監督もそうだったっていう話をされていて、やっぱりその密な、ね、人間関係をされてたから、はい、その要は卒業した後に、
うん、
やっぱり周りを見下してたと、
うん、
自分はその愛心ですごい、ね、うん、その豊かなね、
はい、
教育環境にいたっていうのと、あと自分はその自分のなんか表現もできてた、
はい、
で周りはもうなんかそういう、ね、スマホがある、
はい、
その属性にこうなんていうか、まみれた、
うん、
あの生活してきたんだろうみたいなやっぱり見方をしちゃってたと、やっぱり人間があんまりうまくいかなかったっていう話はされて、まあ、その後いろいろね
余
曲折得てやっぱり自分間違ってたっていうところにたどり着くんですが、
うん、
でもそんな監督がまた20年の時を経て母校に帰った時に改めてその教育は何だったのかみたいな、自分にとって何だったかを考えながら撮るっていうのはまたねストーリーとしては、
そうですよね、
はい、
何でしたっけ、なんか他人を諦めていなかったっていうね、最初の冒頭でね、はい、なんかその表現も
そうですね、
うん、もうその生徒数がどんどんどんどんまあ減ってきちゃってるっていう話をされていて、うん、監督が在校した時で全部で70名ぐらい、
はい、まあ、半減ぐらいしてるんですね、
30名ぐらい、もともとは100名ぐらいのっていう、はい、定員でいうと100ぐらいになるっていうのが、 でもいつ亡くなってもおかしくはないっていうね、う
ん
う
ん、亡くなる前に記録しとこうって言って届き始めたんですよ。だまさかそれがこんな劇場公開、はい、全国30巻以上で、
はい、
でやっぱり監督自身は多分気づいてないですけど、はい、非常に普遍的な、
はい、
その人間とかとか生きるとかとか、そのね、対等にお互い尊重し合う対話とはみたいなところなので、はい、うん、決してその学校の宣伝 PR 映画ではないし、
はいはい、
ましてキリスト教がこんなに素晴らしいみたいな映画でもないんですよ、
は
い、
そうですね、
だ聖書を否定する子とかのスピーチもあるし、
うん
ね、うん、でも見たらやっぱりなんかその自分にねこう引きつけて、
はい、
こう考えざるを得ない、誰もが、
うん、
っていう、
うん、ね、まあ、一つの社会の縮図っていうかね、はい、このやっぱりその民主性を敷いていて、
はいはい、
一人一人がねちゃんと発言して意見を言い合って決めていく、
うん、
あ、そういう小さな、なんか世界にこうね、はい、放り込まれて、うん、すごくやっぱり主体性を持たないと、うん、まあね、うまく生きていけないみたいなところの状況になっちゃうわけじゃないですか。それが合わない子も大変だなっていうふうに
思いますけどね。いや、しんどい子は本当にしんどいと思うんですよ、
うん、
実際ね、あのしんどいって話も出てきますけど、は
い、
ね、うん、で本当にもうあの耐えられなくてやめちゃうとかね、はい、いう子も毎年何人かいるっていう話は、
あ、う、
あの、まあ、毎年じゃないにしても、うん、やっぱりそういった脱落する子もね、いちゃう、でそれはそれで多分合う合わないあると思うんですが、
はい
はい、まあそれでもだからああいう環境を、まあ、本来教会とか、うん、まあ、お寺はどうか分かんないですけど、やっぱりその人が一人の一個人、一人の人間として尊重される、
うん、
性別関係なく、うん、年齢も関係なく対等に向き合えるっていう場所になったらいいのにっていうか、ならなきゃいけないはずなのにみたいなことを見ながらずっと思っていて、
うん、
だからこそ今回トークショーとかも、
うん、
教会を会場にぜひやりたいって言って教会関係者みんな見てもらったんですけど、
はいはいはい、あれ東京、名古屋、
大阪
の3都市で行われたわけですね、はい
はい、
うん、
なんで多分、うん、まあもちろんあの別に宗教関係ない人もたくさん見ると思うんですが、
うんうんうん、
だから自分のその教育とか、あと子育てとかね、やっぱり、はい、そのそういう関係をしている何らかの人が見ると、より刺さると思う。
そうですね、
私もだから元教員として見ながら、
ね、
本当になんか、
うん、
ね、自分の、うん、実践どうだったかなとか思いながら見たりしましたけど、
はいはい、そうですね、これちょっと、ね、あの今日監督さんおっしゃってましたけど、
はい、
未成年の、あの子たちを扱ってるので、
はい、
あのなんか DVD とかにならないっておっしゃってたんで、
あの許可取りとかが、
はい、
あの難しいので、
うん、
要は DVD とかブルーレイとか、あとはその配信とかも難しいだろうっていう話をされてるんで、だから劇場でぜひ
見るしかない
という、はい、見るしかない、
はい、い
や目に焼き付けていただいて、
ね、これ本当に多くの人に見ていただきたい映画だなって、
ね、そうです、
心から思います。
ありがとうございます。よかったです。私はだから布教した身としては本当にこれ期待外れで、あんまりいまいちとか言われたらどうしようかなと思ったんですけど、
いやいや、ね、今日たまたまその監督さんの舞台挨拶もやってたので、
はいはいはい、
監督さんもどんな方かっていうのを、ね、こう実際に、ね、見ることもできましたし、
はいはい、
受け答えもすごくあの興味深いお話を、ね、してくれていて、
ぜひあの、はい、YouTube に監督さんのインタビューもありますので、
あ、ね、あ、じゃあそれもあの、はい、リンク、
はい、
私のポッドキャストの方でもあのリンクを、
はいはい、
あの貼っておきますので、
ぜひぜひ
皆さんこの映画を見に行きましょう、
はい、
ことで、ね、
ありがとうございます。じゃあせっかくなので好きなシーンを、私も散々ボイシーでいろんな、あとはトークショーでもいろいろ言ってきてはいるんですが、
はい、
遠藤さんの
はい、
シーン、一押しシーンをもう公開されてますので、あんまりあのネタバレとかにはならないと思いますけど、
はい
はい、
そうですね、あの私が好きなシーンはあのあれですよ、多分夏休みに入る前の期末の時に、
はい、
あの寮でパーティーをしてるじゃないですか、
はいはいはいはい、
なんか手作り感あふれる、はい、であれであの時ですよね、多分あの奥の方で、
はい、
なんか誰かが演奏、誰かっていうかみんなが演奏している音が盛り上がってるのが、こう真っ暗なところをカメラが向こうの方で何かやってるみたいなのをこう追いかけていく、
うんうん、
それでこうそこにたどり着くと、そこでみんなが演奏していて、でその周りをその取り囲む、
うん、
あの 子たちがこうはしゃいでる、
はいはい、
でそのなんていうかその感じ、
あ
のまあそのはしゃぎ方とかもだから全部ねその本当に演技じゃないから、
うん
うんうん、ただ子供たちまあこう子供たちでも高校生がこう純粋にこの夏休みを前に、
はい、
なんというかそのね
開放感
みたいな、
はいはいはい、
それがねなんかすごくグッときましたね。あのまあ撮り方とかもすごい好きですし、あのみんなお休みとか言ってこう帰っていく、はい、その去り方とかも、はい、まあ当たり前なんですけどすごく自然で、
はいはいはい、
ね
確かにな
んかすごくあれでなんかシルエットみたいな暗い方から撮ってるから、うん、みんなが三三五五散っていくのがシルエットだけがこう見えてるんですけど、
わかります、
かっこいいみたいな
でフェードアウトしてね反転していくみたいなね、
そうそうそうそうそうそうそう、
いやだからあれもそうですし、私が好きなシーンはもう何回見てますか、トラックの軽トラックの上で2人、
はいはい、
あの実は片方があの生徒さんで片方が教職員だ、うん、らしいんですけど、
うんうん、
それも、まあ、たまたまあの監督が、別のシーンを撮るために、
はい、
準備している時に、
はい、
軽トラの上でなんか2人喋ってるのを、固定のカメラで、
はいはいはい、
撮っておこうって撮っただけのシーンらしいんですけど、
はいはい
はい、あそこがめちゃくちゃ、まあ、構図もそうだし、あの喋ってる内容もすごいし、
はい、
あのその気だるい感じで喋っている内容とのギャップとか、
なんかお昼ご飯食べなが
ら、そうそうお昼ご、そうそうそう、あそこがまあだから全然意図してないんですよ、
はい、
だから作為性も全くない、
あれ撮られてるって分かってる、
分かってないです、
分かってない、
分かってないって
カメラがまあ置いてあるけど、
まあ置いてあるは置いてあるけど、でどのシーンもあのまあ多分カットはされてると思いますけど、その別にカメラ意識してないじゃないですか、はい、みんな、ほとんど、でカメラ目線もほとんどない、だからまあそこは監督のねその立ち振る舞いで、あえてそうやってその要は意識させないようにして撮ってるんだと思いますけど、はい、でも基本はあの一応許諾も得て、勝ち取った後も公開前にみんな全員、ほぼほぼみんなに見てもらってみたいな話は、あのされてましたけど、要はだから演技でもないシナリオもない、だからその本当にありのまま自然、でだからこそなんかそのなんていうかね美しさとか、まあそれはもちろんその撮り方とかどこにカメラを置いて何を狙うかっていうのはもちろん意図があって作品、監督もね撮ってはいると思うんですけど、出てる側は別に意図して発言もしてないしっていうところが多分なんていうか真に迫るっていうかリアリティもあるしっていうことなんだと思うんですよね。いやだから私も見ながらああいう青春が送りたかったなっていう、ね、
私もそうです。
私大学がたまたま寮で割と自治寮で、やっぱりその大学生自身がいろいろ運営とかするっていう意味では、そう、まあ、相当あれに近い濃厚な2年間だけでしたけど、送ったのは良かったので、今でもその当時 の関係性とかも続いてるんで、
はい、
だからやっぱりそれぞれにねそういう、まあ今からでも遅くないと思うんですがそういう人間関係とか、 なんかそういうなんか対等に何でもその話し合えるみたいな関係ってやっぱ大事だなとは思います
ね。そうですよね。でももう年を取れば取るほどにね、そういうことがちょっと煩わしくなっちゃってる自分がいて、若い時だからこそだよなとかね、思っちゃいますけどね、
いやだから関係者のお子さんとか、
はい、
でそのちょっと馴染めないなとかっていうね、その、いわゆるその普通の学校ではなかなかみたいな子たちはぜひね進めたいなと思いますけどね。
ただ結構ね落とされる子もいるみたいでね。
そうなんですよ。
なんかその判断が謎だって
書い
てました。謎。でもすごい面接もいっぱいあるし、
保護者の面接もあるんですよ。で割と厳しくて、で兄弟でも落とされたりとか。でやっぱ適性を 見ると思うんですけど、
いやそりゃそうですよね、
だから誰でも入れるわけじゃないっていうところはまたね、で要は試験の成績とか良くても入れるわけじゃないんで、はい、まあねよくぞ、
はい、
あんな学校、しかもこの令和の時代にいま、
ね、
だにそれを守り抜いているっていうところが、
これ多分海外とかでもなんか、
はい、
ね、
あそう
良さそうだと思いますけどね、字幕つけてね、あのいや それぐらいの作品だなっていう、なんていうか普遍性っていうか、その先ほどおっしゃったように人間のねこの関係性っていうことで言うと、
はいはいはい、かもしれないですね、はい、
と思いました。
はい、ありがとうございます、はい、こんなたっぷりお話を、させていただきましたが、
はい、
私も方々で布教してますので、
はい、
まだまだ全国でこれから
上映されるとか、そうですね、まだ公開されたばっかりで、ね、
はい、これから行かれる方、うん、この仏教関係者にも、
仏教関係者にもおすすめですので、ぜひ見ていただきたい、
はい、
はい、
と思います。というわけで、はい、今日は遠藤さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました、はい。